6月13日分です。面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分のラクダーン。はい、今日も始まりました。面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談です。先週から始まってますが、早速反響があるみたいですので、引き続き、ぜひ感想やですね、要望、お悩みの相談ございましたら、どしどしご連絡をください。集計してですね、来月ぐらいからご意見に対して、フィードバックしていきたいと思います。で、先週から始まっているクマトレ、毎週月曜日21時30分から55分までお届けしておりますので、この時間はぜひ押さえておいてください。僕はですね、昭和49年の生まれなんですけれども、僕の世代はですね、月曜の9時っていうと月9のドラマを見てないと次の日に話題についていけない時代でした。だからクマトレもですね、そんなブームを作っていけるくらい頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。改めてこのラジオで伝えたいことは、面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談です。具体的には、起業に関わらず人生を楽しめる話を冒頭1分で話して、すげえいいこと言ったなっていうことと、みんなはね、すげえいいこと聞いちゃったっていうことを、受けることになります。で、今回、ここだけ聞けばね、毎回ですか、毎回ここだけ聞けばもう OK じゃないっていう形で、1分話して残り29分は楽談していこうと思ってます。で、楽談ってね、何っていう方を初めて聞く方もいらっしゃると思いますが、楽談はですね、僕が作った、造語です。もともとですね、談義という言葉があって、談義っていうのは物事の道理を解き明かし聞かせることっていう意味なんですけれども、ただ普通に談義しても面白くないので、楽しく談義しようと思い、楽談という言葉を作りました。具体的なイメージはですね、世の中のテーマに沿って話したり相談を受けたりすることってあると思います。例えばリスナーさんの悩みとか相談とか、そんな今世の中が抱える問題にただただ僕が回答するだけではなく、僕なりにですね、楽しいクマのイメージで世の中の問題に対して説教していくイメージ を考えてます。どうですかね、聞きたい、もっと聞きたいって思っていただけたら嬉しいなと思いますし、まだ、よくわからないという方もいらっしゃると思いますので、少しでもですね、役に立って、楽しいラジオにしていきますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで、早速最初のコーナーに行きましょう。熊野管理人の1日1分1ヒント、人生を楽しめる起業家になるための1日1分の学び。このコーナーはですね、どんなことをやるのかと言いますと、僕が今個人版フランチャイズを実現する唯一の起業家の学び場であるアントレランドというのを運営していますが、そこで1年間朝5時半から集まって、チャンスプロジェクトという起業家を一人にさせない、脱落させない、成果を出すプロジェクトをしていました。すごくないですか、1年間毎朝5時半に起きて、約300人がですね、 Zoom っていうオンラインでつながるテレビ会議みたいな画面で集まってミーティングしていました。そこでですね、最後に私が人生を楽しめる起業家になるための1日1分の学びをいつも話してました。その学びから抜粋して役に立ちそうなことを話していきます。で、そしてなんと今日話したいことはですね、ゲストと進めていきたいと思いますので、ここでゲストをですね、呼びたいと思います。株式会社パステルコミュニケーション代表取締役、そして合同会社エールズ代表であり、発達科学コミュニケーションの創始者でもある吉野佳代子さんです。吉野さんはですね、発達デコボコのお子様やグレーゾーンのお子様たちのママさんのためのコミュニケーションスクールを運営しており、発達科学コミュニケーションをやっている人が、現在なんと3000名を超えるほどの大盛況で、本もですね、出版されて、4冊ほど出版されておりまして、発達デコボコの分野で革命を起こすような活動をしております。 改めまして吉野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉野さん、では改めて自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、はじめまして。親子のコミュニケーションをスムーズにして子どもの成長を加速する発達科学コミュニケーション代表の吉野佳代子です。略してね、初コミュって言われてます。これね、今メディアでも結構取り上げられてるんですけど、子どもとか大人の発達障害、熊さん聞いたことありますか。
あります
例えばね、空気読めないとか、用事とか約束をうっかり忘れちゃうとか、集中力全然続かないとか、どうですか、だんだん当てはまってくる人いませんか。喋るのが上手じゃないとかね、衝動的に行動するのがやめられないとかね、怒りっぽいとか、落ち込みやすいとか、会社行きたくないなとかね、学校行きたくないなとかね、ゲームや YouTube やめられないなとかね、そういうの、くまさんもないですか。
ありますあります。
ありますよね、誰にでもあるんですよ。で、言っときますけど、女子に言わせれば男子は全員グレーゾーンですからね。
そうなんですね。
そうなんですよ。もう女子から見れば男子は本当不思議な、ことなんですけど、やっぱり男の子たちに多い、そういうね、子育ての悩みっていうのがすごく溢れてるんですよね。で、まあ、そういうことを、ママあのね、会話を生かして、その困りごとを解消していくことができるのがこの初コミュ、オンラインを使って全国のママたちにね、教えているのが私の仕事です。はい、
はい、ありがとうございます。すごい、ね、経歴と、また実際聞いていらっしゃる方も、まあ、今そうですね、発達障害とかね、グレーゾーンとか、まあ、本当にすごく言葉が、注目されていたりしますので、気になっている方いらっしゃると思いますので、ここからですね、吉野さんが一体どんな経験をして、そしてどうやって成果を出してきたのか、で今いる地位をですね、どうやって築いてきたのか、なんていうのをね、根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。大丈夫ですか吉野さん。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。ではですね、今日は吉野さんと一緒にですね、人生を楽しめる起業家になるための1日1分の学びをシェアしていきます。吉野さん、ちょっと質問させていただきますが、今ですね、発達科学コミュニケーションを体験している生徒さんとか、まあ、門下生と呼ばれる自分たちのですね、商品を、伝承していく人たちも増える中、だいたい3000人を超える人たちがいる中でですね、吉野さんに関わる人たちに意識してほしいことってどんなことがありますか。
はい、そうですよね、あの私のスクール、最初は親子の コミュニケーションを、ね、するスクールなんですけど、子育ての悩みってなくなっちゃうんで、そのスクールの、ね、生徒さんだった人が先生に なれる仕組みっていうのがあるんですよね。で、今その起業に挑戦するママたちがものすごく増えてるんですよ。やっぱり家で働きたいとか、やっぱり子供と過ごす時間増やしたいとかね、そういう時代にやっぱりなってきてるので、その人たちがね、何十人何百人と、やってるんですが、そのほとんどがお母さんたちだから、まあビジネスを持ったことがないとかね、自信がないっていう風に、だけどやってみたいって言ってスタートする人がほとんどなんですよね。で、資格がないとか実績がないとか、だけど本当にできますかねっていうところからスタートするんですけど、だけどね、やっぱりたくさんの起業家育ててきて思うのは、大事なのってやっぱりこう自分がやってきた体験とか、苦労したこととか、悩みを解決してきたこと、これがやっぱりかけがえのない経験になって、それを教えることで自分のビジネスが、作れるっていうね、なんかこう自分が今までやってきた経験を信じて大きな未来を作れるっていうのを知ってほしいなっていうふうに思ってます。
はい、吉野さん自身もね、会社員といいますか、会社をやっていて起業したわけですので、まあ、今の話っていうのはすごく刺さるなと思いますけども、まあ、起業されたことがない、ママだったり女性の方がね、まあ、どうしても男性社会ですので、スタートしていく中で、やっぱり自分がやってきたこととか、あと悩んでることですよね、悩みを本気でね、解決していくことっていうことが、まあ、商品になったり自分の資産になっていくってことをね、話していただきました。ありがとうございます。なので今日の1日1ヒントはですね、吉野さんから言われるように、その自信のない人が多い、まあ、世の中だったり、起業とにかくやったことがないっていうことを、起業とかも含めてね、たくさんいらっしゃると思いますけども、そのやったことがない ことを踏まえて、だけども自分がもともと持っているものとか体験してきたこととか苦しんできたこととかを解決してきたことが資産になるよっていうことが今日の一日一ヒントだったと思います。吉田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
後半もですね、インタビューしながら進めていきたいと思います。で、今度はですね、特にね、失敗談なんかをね、フォーカスしたインタビューをしていきたいと思っております。熊野ブーさんの逆襲、良い話なんて他だ聞け、成果のヒーローインタビュー。はい、ということで、ここではですね、またガラッと変えて、吉野さんがね、うまくいかなかった時の話とか、今に見てろ私だってって思った時期があったと思いますので、その記録で語る逆転のストーリーを根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。吉野さん、引き続きお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では吉野さんがですね、起業してきた今までの経緯をね、まずインタビューしていこうと思ってます。順風満帆に今皆さん聞いて、初めて聞いた人、すごい人だなって思うと思いますし、順風満帆にね見える吉野さんですけれども、そもそも起業しようと思ったきっかけって何だったんですか？
ですね、私もともと脳科学の研究をしてたんですよね。で、研究者としてずっと大学にいたりとか、あとはまあその技術を使って病院で働いてたりとかしてたんですよね。で、結局ね、やってたのはその偉い先生たちの手伝いをずっとやってたんですよ。もう30歳半ばぐらいまで、30代半ばまでやっていて、で、なんか本当にね、あ、これだけの時間を自分の夢に使うことができたらどうなるだろうって、やっぱりその偉い人たちのお手伝いするだけじゃなくって、自分の夢のために時間を使いたくなったっていうのが一番だったんですよね。どうしても会社の仕事とか病院の仕事っていうのをやってると、なんかね、自分の人生を後回しにしてるなっていう気がずっとしてて、それがついに嫌になったのが35歳で、思い切って全部やめてしまったっていうねそんな経験があります。
なるほど。具体的にどんな感じなんですか、そのね、上からの指令といいますか。
まあ、例えば私の仕事だったら、まあ、ゴーストライターですよね、偉い先生の
これ言っちゃっていいんですか、本
を言っちゃっていいのかな
先生の本を書いていい、
まあ、本を書いてたり論文書いてたり
論文まで、
はい、もう朝だろうが昼だろうが休みだろうが電話かかってきて、すぐに対応するっていう、そんな生活でしたね。
うわ、すごいですね。それである日突然もうやめちゃおうと。
そうですね、なんか救急車で運ばれたんですよ、倒れて、あまりの忙しさに、
論文、ゴースト論文やりすぎ
て、ゴースト論文やりすぎて倒れちゃって、病院のベッドの上で、いや、私何してるんだろうなってやっぱしみじみ思いましたね、その時。
これありますよね、もともと憧れだったり目標だったり、脳科学って聞いたらすごいなと思う分野でも、きっと皆さんも聞いてて思うと思うんですけども、憧れだって、ようやく会社につけた、だけどその会社でやってることが一体自分何のためにやってんだろうみたいな思う時ってふっとくると思うんですよね。で、そんな、まあ、入院した後、まあ、起業しようというかどうしようっていうのをね、悩まれてて、その悩んでるちょうどその時にですね、吉野さんが、僕のところに相談に来たんですよね。ビジネスの分野で私はね、吉野さんのことを教えているんですけれども、そんな時に来て起業していくってことを決めてね、やってきたわけですけども、じゃあ会社を思い切って辞めました、そこから起業します、まあ、いきなりうまくいくわけはないと思いますので、そこで苦労したこととか失敗した経験なんかありますか？
いや、もう山ほどあると思います
ね。
だけど私、多分変わってるって言われるんですけど、失敗と思ってないからあんまり思い出せないんですけど、やっぱ自分がビジネスを立ち上げてやっていくことって失敗も含めて楽しいんですよ、私にとってはね。で、例えばどんなことがあったかっていうと、起業当初はね、そのアメブロを書いたりとか、SNS をやったりとかね、そうすると集客できるんじゃないかって思ってたんですけど、いやいや、そんなことはなくって、最初はもう書こうが書いても泣いても反響がないみたいなね、時期はやっぱりありましたよね。
あるあるですね、一生懸命書いてるんだけど伝わらないとか、広がっていかないってね、
うん、
集客どころじゃないよっていう、ね、
どころじゃない、ね、しかもこのビジネスをやってるのは世界で私一人だから寂しいんですよねでこれやっぱ世の中に必要とされてないんじゃないかなって いうのは何度も思いましたね。
確かにね、そんな中でねやってきたわけですけども、どうしてそういう中でも乗り越えていこうと思ったんですか？
やっぱり本当にやりたかったことですよね。その会社を辞めてまで本当にやりたかったことを持って、まあ、熊さんのところに相談に行かせてもらったじゃないですか、
はいはいはい、
あの頃
そうですね、
でこういう仕事がやりたいんですって言って、やっぱその夢は諦められなかったですね。
17年ですよね。17年までは発達科学コミュニケーションというものが生まれてもいなければ、吉野佳代子っていう一人の方が起業もしてなかったというね、そんなところからの話でしたけれども、実際そうやって、まあ、会社を辞めたんだから成し遂げていこうって言っていく中で、どこで転機みたいなのがあったんですか？そのブログを書いていって反応がなかった、普通辞めちゃおうと思ったけどどっかで反響があったと思うんですけど、なんか転機みたいなのってありました？
そうですね、転機はね、これ転機って言えるのかな、そのアメブロ書いてて、アメブロの1記事があのアメブロさんに注目してもらったんですよ。注目の記事って言って一個フィーチャーされたんですよね。そこから読者がガッと増えて広がっていきましたね、ちょっとずつ。
だからやっぱやれば誰かが見てるってことですよね、なんかそうやってどこでヒットするかわからない、だから動かないんじゃなくてだから動いたっていうね、今のぜひ置き換えられるポイントあるんじゃないかなと思います。でそういう形でね、企業をまあ軌道に乗せていったりするんですけれども、あの一辺プライベートではね、あの吉野さん結婚されていらっしゃると思いますけれども、ご結婚されていてプライベートでなんか失敗談とかそんな話ってあります？
これはねあります。
そうなんですね。
やっぱちょうど企業の駆け出し、まあ、ママさんたちの企業でもあるあるなんですけど、やっぱ旦那さんは大体の方がサラリーマンなんですよ。でなんだけど企業ってうまくいくと月の売り上げがどんどん増えていくんで、はいはい、旦那さんの収入超えちゃうんですよね。
すごいことですよね。
そうで月に100万200万300万で稼ぐようになっていって、ついにね旦那さんの年収を一月です
ごいですねそれ、
稼ぐようになった時に夫婦喧嘩しましたね、やっぱり。で私もその時にやっぱ男性のプライドを理解してなかったから、あの普通にこう安心させようと思って報告してたんですよ。ところがそれが裏目に出て、もう初めての大喧嘩しましたね。それからはもう言わなくなってだし、もうそうやってちょっと旦那さんに迷惑かけないように、今もう家の家事はすべて家事代行の方にお願いして、あの旦那さんの生活をね、守ってますし。
すごいですね。
そう、あとはやっぱ起業したいって私のところに相談に来られるママたちに、あのねって、あのそれは全然大丈夫なんだけど、旦那さんは収入超えられても大丈夫な人ですかっていうのをね必ず聞くようにしてて、超えちゃうんでね。
すごいですね、旦那さんの年収を一月で超えるって、まあ、それぐらいね価値あるものを知られてなかったところから生み出して、そしたら誰もやってないから大ヒットしたわけですよね。そしたら確かに収入は得られますよね、だけどプライベートではそれ最高のはずが、むしろプライドが、旦那さんのプライド、確かに、ね、僕も急にあのママさんがね、ママが給料すごい上がったよって言われたらびっくりしちゃいますね。なんか何してんだってなっちゃうんだけど、それを乗り越えてきたっていうね話だと思います。じゃあ最後にですね、大失敗した経験とか、まあそれから今に見てろって思ったこととか、決意したことってありましたか？
そうですね、やっぱり起業するっていうのは今までやったことがないことに挑戦することがほとんどなので、やっぱね違和感の連続なんですよね。でその違和感をどう超えていくかがやっぱりポイントなので、一人でね起業はしない方がいい、熊さんに相談してほしいなって思いますね。
そうですね、まあ、私に限らずやっぱ一人でね、するっていうのはなかなか難しいので、吉野さんは自分の得意分野、やりたいことがあるんだけど起業は任せようっていうかね、ビジネスは任せようって言ったのがうまくいったことだったのかなと思ってます。最後に、聞いてる方に対して一言何かあればお願いします。
はい、ぜひね普通のママたちが、自信がないママたちが時代を変える、そんなね日になってますので、ぜひ頑張ってほしいと思います。
はい、ありがとうございます。あ、もうこんな時間じゃん。はい、今日は、株式会社パステルコミュニケーション代表取締役、そして合同会社エールズ代表であり発達科学コミュニケーションの創始者でもある 吉野香代子さんをゲストにお送りいたしました。いかがでしたかね。またですね、次週も吉野さんにゲストに来ていただき、今度はですね、いよいよ未来を語っていただこうと思ってますので、楽しみにしていてください。で、最後にですね、僕から伝えたいことがあるんですけども、クマトレをね、聞いてるリスナーさんに対して、クマトレファンというのがね、徐々に出てくると信じてますので、クマトレファンに対してですね、ハチミツっていう言葉をね、ちょっと作ろうと思ってます。ハチミツって何かというとですね、クマトレリスナーのファンの呼称です。例えばね、スマップの中井くんは中井面っていうね、ファンのこと言うんですけど、でオードリーだったらリトルトゥースっていうね、リスナーのこと言うんですけれども、僕はクマトレ、このやるクマトレはハチミツに決めました。なので、ハチミツたちの、声をたくさん待っております。で、声のね、送り先なんですけれども、東京スターラジオのホームページにもありますけれども、メールアットマーク 775fm.com までご連絡ください。メールアットマーク 775fm.com、 件名をクマトレという形で、送りください。はちみつのね、感想がたくさんのクマのね、栄養になっていきますので、楽しみにしております。吉野さん、来週も来ていただきますけれども、未来をね、いよいよ語っていただこうと思いますけど、なんか意気込みありますか？
はい、そうですね、私も蜂蜜として、
蜂蜜としてね、
はい、蜂蜜として、これから頑張ろうと思っている女性たちにメッセージを届けたいと思ってます。
はい、そうですね、今日の話改めますけれども、やっぱりこれからね、男性社会じゃなくて女性社会になっていったりする中で、ママたちって、どうやってね、結果を出していくのかみたいな、最後にね、吉野さんからいただけたらなと思います。
そうですね、やっぱりさっきも言ったように、一人ではなかなか成果って出せないので、私もそういう経験があったから、例えばビジネスのヒットのさせ方とか、子育てとどうやってね、両立するかとか、あとはその心をどうやってね、整えながらお仕事するかとか、そういうことのね、成果事例集を作って、それを教科書にしてやってるんですよ。
なるほど。
うん、それがすごい効果で。
そうですよね。
そう、だからやっぱり世の中のノウハウ本ではうまくいかないんだけど、この成果の中に実はモデリングするとすごい宝物があったっていうところですね。
コミュニティがね、あるので、そのコミュニティの人たちがどうやって結果を作ってきたかっていう、ゼロからの記録が何百人もあればね、それは脱落しなくなってきたり、私だってできるってなってくると思いますのでね、すごいノウハウだなと思っております。
そうですね、やっぱり起業すると付き合う人が変わるし、それこそ私もそうでしたけど、夜型から朝型に変わったりとかするんですよね。やっぱそういう時に仲間の存在って本当に欠かせなくって、コミュニティに入るっていうのがやっぱり今のね、時代の流れかなって思います。
そうですね、一人にならないっていうね、ことは大事だと思いますし、何か成し遂げようと思った時に、同じことをね、志している人たちの間で入った方がいいなと、そういうのはありますよね。吉野さんもそうやって、ゼロからやってきたわけですけど、最後ね、今後の抱負というか、今後に向けてね、来週に向けては、毎週また話しますけども、今考えていることはちょっと小出しにしていただけたら嬉しいんですけども、何かありますか？
秘密の話があるんですけど、発達、障害とかグレーゾーンって言われている子どもたちが、ヒーローになれるような時代を作る、そんな仕掛けをしていこうと思っているので、新しいプロジェクトを、いくつか立ち上げようと思っているところですので、まだまだ
すごいですね、
はい、
楽しみです。
はい、人手が足りませんので、
人手が足りないそうなので、ぜひね、ホームページで吉野香代子、また発達科学コミュニケーションを検索していただけたらと思います。ということで、今日もクマトレ終わっていきたいと思います。ではですね、また次週お会いしていきましょう。月曜日、始まりますんで、今週もみんなで頑張っていきましょう。ではまた、バイバーイ。
受信なさ